はようございます。
おはようございます。
ご主人の会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は、イスラエルについて学びたいと思います。今回とそれから次回ですね、2回連続でイスラエル、神の民ですね、イスラエルについて学びたいと思います。でイスラエルについては随分誤解が多くて、皆さんどのようにイスラエルを理解しておられるか様々だと思うんですね。それでこのマスコミなどの情報からですと、すごくイスラエルに対しては否定的な思いしかないんではないかと思います。でそれを聖書は神の民というふうに記しているわけですね。本当に一体何が神の民なのかということで、聖書が語っていること、聖書が神の言葉であれば神はこのイスラエルを必ず救われるというふうに約束しておられるわけですね。でそれがどういう形で成就するのか、でそういったことを聖書的に正しく見ていきたいと思うんですね。ですからこの世で何が起こっているか、中東で何が起こっているか、ヨーロッパで何が起こっているか、そういうことに煩わされないで、実際には神のご計画というのはこの世の事象の背後で着々と進められています。ですからそのことを知りますと、私たちはこの目で見えるものに揺るがされないで神のご計画を見ていくことができるわけですね。でイスラエルにもし神のご計画が成就すれば、このことは神を信じる者全ての上に神の約束が成就するという保証にもなるわけですね。ですから私たちがこの誠の唯一の神を信じているのであれば、その神が約束したことがイスラエルにどのように実現するか、それが約束の成就であるかどうか、そのことをもし私たちが目で見る、そして目撃してそれを知ることになれば、私たちもその神に確信を持って従っていくことができるわけですね。そういう意味で私たちの信仰にも影響を与える重大な課題ということになります。ですから今回このイスラエルについて学んでいきたいと思います。今日のイスラエル国家の位置づけですね。聖書の中ではイスラエル、古代イスラエルが出てきます。今日のイスラエル国家と古代イスラエルとがどのように関係しているかということですね。これは全く違う、もう昔の話で、今のイスラエルは無神論国であって関係ないんではないかというふうに思っておられる方が多いと思うんですね。それを聖書から紐解いていきたいと思います。聖書の中でこのイスラエルはどのように位置づけられているかということですね。でイスラエルは1948年に実際に 国連承認によって国家が誕生したんですね。で果たしてこの国家誕生というのが聖書が語っているイスラエルの復興の成就かどうかということですね。そのことに関しても随分議論があるわけです。でもしそうであるとすれば、これは神の約束が成就したから、もう世の終わり、終末の末期ということで、非常に主の再臨の時が近いということになるわけですね。もしそうでなければ、これから本当の意味の国家誕生が起こるかもしれない。でそこら辺でも随分意見が様々です。で聖書はどのような立場に立っているのか、ですから実際に1948年のイスラエル国家誕生が聖書が約束したイスラエルの復興なのかどうかということですね。そういうことも今日は見ていきたいと思います。で、キリスト者は聖書を正しく理解することによって神の御旨を知る必要があります。そしてこの世の現象を予言的に見ていく必要があるわけですね。それが、そのことができるのはキリスト者だけです。キリスト者にはそのように予言的に神の言葉をこの現象の中で解釈することができるわけですね。もしそうであれば、この世のさまよっている人たちに方針を与えることができます。確実な方針ですね。それでは最初のユダヤ人にイスラエルの地、エレツイスラエルの所有権はあるのか。今回はこういった形で7つの質問を挙げました。そしてそれについて聖書的な説明をする形をとっています。それは前回質疑応答をしまして、皆さんの質問をお聞きしまして、でそれにお答えするという形で、そういう形式をとっていきますと、皆さんそれぞれに 関心が違うわけですね。そうしますと、その疑問、あ、自分が知りたい疑問はこれであるということで、すぐそこに飛ぶことができると思います。ですから今回はそういった形式を取ってみました。エレツイスラエルというのはヘブル語です。イスラエルの地というヘブル語で、いわゆる今パレスチナと言われている場所ですね。聖書ではカナンの地です。カナンの地、イスラエルの地、エレツイスラエル、そして今日のパレスチナ、全部同じ場所のことを言っています。これが父と蜜の流れる神の約束の地ということになるわけですね。イスラエルに対する約束の地です。その所有権が果たしてユダヤ人にあるのかということですね。昨今の問題はアラブ人はそれがないということで問題が起こっています。そして、そのアラブ人の主張を、支持するいわゆる人たちですね、みんなどこにその権利があるのかということで、ユダヤ人の主張をぼかしてしまうわけですね。それを聖書的に見ていきたいと思います。質問のすぐ下にまず答えをズバッと挙げておきました。そしてその理由を説明していきます。答えはイエスなんですね。あります。神が授けられた権利を人は除くことができない、これが答えなんですね。ユダヤ人にはアブラハムがカナンの地に最初に導かれて以降、その所有権があるということですね。その地の所有権があります。これは神の無条件契約なんですね。無条件でアブラハムに与えられた、その契約に従って、答えはイエス、あるということになります。神は今日イスラム教徒がいろいろ主張してますけれども、イスラム教徒は住むよりもはるかに前ですね、何千年も前にユダヤ人にその地の所有権を与えられました。ユダヤ人たちははるかに前にそこに住み着いて、そして随分後世になってからイスラム教徒がそれは自分たちの地であるということを主張し始めたんですね。でその経緯を案外と私たちは知らないわけです。マスコミはほとんど正確な情報を伝えていません。ですからそこら辺の歴史を皆さんにお知らせすることによって、聖書と照らし合わせて判断していただきたいと思います。その地がパレスチナと呼ばれるようになったのも、これもはるか後世なんですね。ユダヤ人は神がアブラハムと契約を結ばれて以降、イスラエルの地にずっと住んでいます。でもちろんその間に、周りの者たちが、このユダヤ人を追い出すというようなことをしたわけですね。ですから追い出しという、迫害にあってはいるんですけれども、ずっとそれ以降何らかの形で住んでいます。例えばバビロン捕囚の時には貧しい者だけは、エルサレムに残されていますね。イスラエルの地にも残されています。要人はみんなこのバビロンとか主要国に連れられていったわけです。でも力のない者たち、でもユダヤ人ですね、イスラエルの民はそこにずっと住んでいたわけです。ですからそういったことを私たちははっきりと覚えなければいけないわけですね。西暦70年にローマが占領しました。このエレツイスラエル、イスラエルの地というのは何らかの形でユダヤ人が支配するのではなく、他の民が支配をしたりしたわけですね。でそれが西暦70年にローマが占領した後ですね、イスラエルの地では異国によって追加の次へ、ですからオスマントルコなどもそうですよね、支配権を持ってそこを支配し始めたわけです。しかし大事なことは、このイスラエルのいわゆるパレスチナという地に独立したアラブ人王国は一度もそこに設立されなかったということですね。彼らはこれは私たちの国、私たちの土地である、土地であるということを主張しているわけですね。でも実際にはアラブ人王国がそこに建てられたという歴史は何もないわけです。つまりイスラエルの地を他の国々の者たちが占領して支配したということになるわけですね。で1897年には いわゆるシオニズム運動っていうのをご存知ですよね。イスラエルの民に住む土地を与えるという運動ですね。でこれはよく領土主義といって、非常にイスラエルが身勝手にこういうことをしているっていうふうに非難の的になっているその運動です。そのシオニズム運動は1897年に打ち立てられましたけれども、それよりもはるか前に、もうユダヤ人はこの地に住み始めていたということですね。ですからこの地に住み始めて、だんだん都市国家ができてそこに定着するようになってから、この具体的なシオニズムという運動がこの盛んになってきたということになります。シオニズムという運動が出てきて初めてユダヤ人が集められたのではないということですね。もうずっと住んでいたユダヤ人がだんだんその群この集落が大きくなっていったということですね。で1844年までに、ユダヤ人はすでにエルサレムの中で一番大きな単一民族の群れになっていました。いろんな、もちろんアラブ人もそこに住むわけですね、でも一番大きな民族の群れはこのユダヤ人であったということになります。そして1880年までに、ユダヤ人の大多数が集まってきまして、そこに今集落を形成することになります。つまり町ができ、都ができ、村ができということで、だんだんそれが国としての形ですね、その前段階という形で始まりました。世界中にユダヤ人の大虐殺、ホロコーストですね、恐ろしい大虐殺、600万からあるいは700万以上のユダヤ人、ヨーロッパのユダヤ人ですね、虐殺されたということが言われています。ホロコーストの恐怖ですね、それが世界中のものの知るところとなった後ですね、世界中のユダヤ人は祖国イスラエルに住むべきであるという、まあ、同情的ないろんな世界的な合意がなされたということが言えます。そういったことが合意がなされて、1947年11月の29日にエレツイスラエルにユダヤ人国家設立の許可が国連総会で採択されたのです。ですからこれは国々がその同意ですね、同意をして、そして多数決でこれが決まったということになります。これが1947年の11月29日であったということですね。そして翌年の1948年5月14日イスラエル国家が誕生しました。祖国イスラエルの地に国家が誕生したんですね。もうすごいことですね。まあ、このように世界諸国が同意をして、そしてこのような国家が誕生するというその経緯ですね、それはものすごく大事なことなんですね。でもここでイスラエルの民というのが神の民であるということに目を留めるなら、これは初めから神の御旨であったということを知ることが大事なんですね。ですから私たちはこの世でこの世の動きを見て、その結果こういうふうになったっていうふうに見るわけですね。でも初めからそれは神の御旨で、そのようになるべくそうなったということでになるわけですね。まあこのような形でもちろん世界中の者たちが合意をして、そしてなんとかイスラエル国家を打ち立てようと努力をしたということは、これは大事な経緯なんですね。でも見逃していけないのは、それは神の御旨であったから、神のタイミングの時にそれがなったということになるわけです。私たち神、偉大なる神、先から後まで全てをご存知の神を信じる者は、このような現象の見方をしていきます。何か現象が起こって、それが成功裏に導かれる時、神の御旨はもう初めからそこにあった、でそれが神のタイミングと、そして私たちの側の祈り、すべてが一致したときにそれが起こるわけですね。すべてはそのような形で起こります。でイスラエルの歴史をこの聖書に従って見ていくときにそれがよく見えるんですね。ですからまさにこのイスラエル史、聖書に記されているイスラエル史というのは神が御手を置かれた歴史であるということがよくわかります。まあ、このように神の民として選ばれたイスラエル、非常にこの世からは憎まれて苦しい苦難の民なんですね。 にもかかわらず素晴らしい寵愛のもとに置かれている。神は絶対最初に約束されたものを裏切るようなことはなさらないということですね。これは信じる者にとってはすごい確証です。ですから今困難な中にあっても必ず神の約束の時は来るわけですね。ですから信じる者には希望があります。この希望が廃れることは絶対ないんですね。そういった意味で全ての人がこの神を信じるなら本当に日本も生き生きとした国になるということが言えると思います。この世の諸事象の背後には神が関わっておられるということを認識することが大事です。さて創世記の15章というのはこれは最初に神がアブラハムにご自分の約束を告げられたのが15章なんですね。創世記の15章です。で、創世記を見ていきますとこの神の契約というのが、いわゆるイスラエルの族長に与えられたということが書かれています。アブラハムが族長の最初として神から証明を与えられたわけですね。そして、契約が結ばれた。そのことが15章に記されています。この15章の契約は無条件契約です。15章の冒頭からアブラミを、名前が途中でアブラハムって H ですね、ハっていうのが入ったものですから、アブラハムって私たちは言いますけれども、最初はアブラムという名前だったわけですね。しかし神の証明を帯びたときに名前が変えられて、その名前のように生きるようになります。そういった意味でミニストリーを始めるときには神は名前を与えてくださるわけですね。でアブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である。盾っていうことは神が守りであるっていうことですね。すごいお言葉が語られています。あなたの受ける報いは非常に大きい。で、いきなりこのように語られているんですけれども、その前の章を見ていけばアブラハムがいかに、義なる人であったか、これは神の約束に従順なものっていうことですね。完璧なものという意味ではありません。神の約束に従順なもの、義なるものと認められた。そこでこの時アブラハムにはまだ子供が一人もいなかったんですね。ですから疑問に思ったわけです。自分には子孫もいないのにどうやって、この報い、そしてこの後土地の約束があるわけですけれども、それを受け継いでいくことができるのか。それに対して神はずっと語られていくわけですね。そして星を見上げなさい。星の数を数えることができますか。数えることができないでしょう。そのようにあなたの子孫も増えるということをまず言われたわけですね。そしてこの地ですね、カルデアの地からアブラハムは神の証明によってこのカナンの地に移動したわけです。この地カナンの地をあなたとあなたの子孫に与えるというのが神が語られたことなんですね。あなたとと言われたことを私たちは決して忘れてはいけないんです。アブラハムも肉の人間ですから、その後肉の死が訪れたわけですね。もしこのまま神の約束が成就しないとなれば、あなたとと言われた子孫は良いにしても、あなたとと言われたアブラハム自身はその地を自分のものとして所有してないわけですね。ですから死んだ人がそれを所有するにはどうすればよいのか。よみがえってこの地上に来る以外ないわけですね。ですからこの言葉が語られた時自体もう時点でアブラハムにはよみがえりの命が与えられる。そしてそのよみがえった体でアブラハムはこの地に来るわけですね。それが私たちが待っている再臨の主による千年支配の神の国ということになるわけです。その時アブラハムもよみがえの体でその地に入るということになるわけです。で、そうして約束が与えられたんですけれども、アブラハムとしてはとても考えられないような大きなビジョンですよね。その啓示を理解することができない。どうやってそれが私の所有になるかどうか、その印を与えてくださいとここで願ったわけです。で、その印がこの9節以降のところで生贄を備えなさい、そしてその生贄を私が受け入れる、それを見たときあなたは今語られたことが神の約束であり、それが必ず成就するということを知るであろうという形で語られたんですね。 神はこのように印を与えてくださいます。そこでアブラハムは早速生贄、このもちろん神から与えられている掟に従って生贄を準備して、そしてそれを持ってきたわけですね。で、神は実節のところでそれらの大きな生贄は真っ二つに裂きなさいということを言われたわけですね。大きな生贄は真っ二つに裂きます。そしてそれを両側に置いて、その中をこのいわゆる契約を結ぶ者はその中を通るというのが、これが生贄の儀式なんですね。生贄の儀式を通して神はこの契約が成就することをアブラハムが知ることができるようにとされたわけです。そこでこの切り裂いた生贄をそこに並べたということですね。で、その後どうなったかなんですけれども、その時に11節を見ますと、鳥は切り裂かなかったっていうのは、鳥は小さいですので2つに切る必要がなく、そのままで生贄として儀式に用いられます。そして猛禽がその死体の上に降りてきたっていうのがありますね。ですからアブラハムはそれを追い払うのに大変だったんですね。この猛禽は何を象徴するか、サタンなんですね。聖書では鳥というのはサタンの使いとして象徴的に語られています。最初にそのように用いられれば、全聖書はそのように解釈すべきですね。で、猛禽というのはこれはもう恐ろしい血生臭い鳥ですよね。で、この猛禽はサタンです。つまりこのアブラハムに対するこの生贄の儀式が成就してしまえば、それが執り行われてしまえば、神のこの約束は成就するんですね。サタンはそのことを知っています。ですからそれを妨げるわけですね。で、ここにものすごく象徴されているのは、神の御旨が行われようとするときにいつも敵の妨害があるということです。で、猛禽はその鳥を食べてしまう、この生贄を食べようとしたわけですね。血の匂いを嗅いでそこに来ます。それを必死になってアブラハムは防いだということがここに書かれています。そしてその後ですね、12節以降のところが、アブラハムはここで、この眠ってしまうんですね。眠ってしまうんです。普通は契約というのは2人の間で結ばれます。ですから神とアブラハムであれば、両方がその切り裂かれたものの真ん中を通ることによって儀式を行うわけですね。ところがアブラハムはこの時寝てるんですね。ところがその後生贄が全部燃え尽くされて、神がそこを通られたことが分かります。自分は寝ている間にもし生贄が全部焼き尽くされているとすれば、それはもう神が天からの火を送ってなされた以外にないわけですね。で、そのことが実際に起こるわけです。で、これは何を意味するか、神の一方的な契約であるということですね。つまり無条件契約です。アブラハムと神が一緒になって同意して、そしてこの約束がなされたんではないということですね。神の一方的な、私は義なるもの、あなたの子孫、そしてあなたにこの地を与えるという約束ですね。それは神の一方的な契約として語られた。ですからこの15章の契約は無条件契約です。で、その時ですね、その眠っている間にアブラハムはビジョンが与えられます。それが13節のところですね。で、ここに書かれているのは、確かにそれはあなたとあなたの子孫のものになる、でもそこに行き着くまでには大変な苦しみの時があるということですね。それがはっきりとここに示されたわけです。で、このように神を信じる者はもう信じたから全てが順調にいくということは聖書には一言も書かれていません。アブラハムのように選ばれて、そして神が一方的に契約を結ばれた、だからある意味ではそんなに苦しむんだったらそんな契約はいらないっていう、そういう思う方もおられるかもしれない。でも、もうとにかく一方的に神はこのことを約束されたわけですね。そしてアブラハムの子孫が苦しむ、ですから中には400年間苦しめないで奴隷にされる、もうとっても嫌なことですよね。それが分かっている。しかしその後もう絶望的な状態になってもこの地に戻されるという保証が与えられたんですね。これがここに書かれています。ですからこの儀式で契約が結ばれたということは、 この儀式で約束されたことは、どんな困難があったとしても、この世的には絶望的に見えたとしても必ず成就するっていうことなんですね。神の約束っていうのは素晴らしいですね。で、聖書はこのような約束が本当にその通りになっているっていうのを語ってるんですね。それを私たちは一つ一つ見ていくときに、本当に生ける神の素晴らしさを知ることができます。そして私たちもその神を信じているわけですね。ですから、この神に信じていけば絶対に絶望することはないということが言えるわけです。21節のところまで、ずっとこのアブラハムに対する約束が書かれていて、それが子孫に成就すること、最終的にはこのカナンの地はアブラハムの子孫のもの、そしてアブラハム自身もそれを所有することになるというのが神の約束です。で、アブラハムが亡くなった時にはカナンの地のマクペラのホラーナだけが自分のものになったんですね。ということは、アブラハムがこの肉の死を遂げた時にはこの御言葉は成就してないということになります。もう死んでしまった。でもアブラハムはよみがえって戻ってくるわけですね。その時に神がこの時に語られたことを見ることになります。で、その時期が今非常に近づいているということが言えるわけですね。このようにヘブル語聖書、旧約聖書の多くの予言、そしてイスラエル史というのは確かにこの全てを確証しているということになるわけですね。イスラエルが歩んできた道、そして聖書が語っていること、これが全部本当にそのようになっているわけですね。そのことを通して神の予言の確かさ、約束の確かさを私たちは知ることができます。しかし、現実問題としては地の所有には神の契約条件というのがあるわけです。で、これは旧約の時代というのはモーセを通して掟が語られました。その掟を守らなければ、神はこのようにはされないという全部条件付きなんですね。で、このアブラハムの子孫というのは全部この契約の下で生きていくことになるわけです。そうしますと、契約が満たされなければ約束も成就しないという矛盾が出てくるんですね。で、これが聖書が語っている近視眼的に聖書を見ますと矛盾になってしまうんですね。でも、これを神がこのような人間の歩みを通して最終的には全部を成就されたっていうのは、後から見るときにその神の凄さが分かるわけですね。もう時代を超えて神は必ず約束を成就されるということになります。で、ユダヤ人が究極的に地を所有する日の訪れの主要な要因というのは神ご自身のタイミングにあるということです。私たちは今中東で何が起こっているか、ヨーロッパで何が起こっているか、それを見ますとこうなるこうなるといって、予言的な裏付けをして、そして方向性を知ろうとするわけですね。それは決して悪いことではありません。聖書が語っているわけですから。でも、そんなに簡単にはそれが読めないというのは現実問題です。ですから、今までこうなると言って全部覆されてきた預言者たちたくさんいるんですね。みんな真面目に聖書を解釈して、そしてそういうふうに占ったわけですね。でも本当にそのようにならないんです。ですから、今不可能に見えてもその次の日には急に可能になるということが、神にはそれができるんですね。ですから、はっきり語られていることは全て神のタイミングであるということです。ですから、神の時がいつかということが問われるわけです。今が神の時かどうか、で、これは聖書でいろんな現象を見ていくときに、その時が非常に近づいているということは分かってくるわけですね。さて、2つ目に入りたいと思います。パレスチナのアラブ人が難民になったのは、ユダヤ人国家が設立された1948年以降かということですね。で、これはマスコミが言ってることですね。マスコミはユダヤ人が自分たちの国を打ち立ってしまった、そのためにそこからあふれ出たこのかわいそうなアラブ人難民がいるということをしきりに語っています。果たしてこれが正しいかどうか、で、この背後にあった真実はほとんど語られていないんですね。ですから、随分ユダヤ人はいろんな面で迫害されています。お前たちが勝手にこういう国を作ってというふうに主張するわけです。でも、勝手でも何でもなくって、先ほど触れましたけれども、国連承認によってユダヤ人国家は設立したんですね。ですから、決して 不当な手段を取ったのではないということが言えます。答えはユダヤ人がパレスチナ人から占領地を盗んで国を設立したという中傷がありますけれども、これには全く根拠がないということですね。ユダヤ人はパレスチナの地をアラブ人から占領していた、その占領地を結局は自分の国にしてしまったというのがアラブ人難民がいる理由だというふうにするわけですね。で、果たしてそうかどうかですね。決してイスラエルの民ユダヤ人がアラブ人を立ち退かせたり、不当な形で、そのようなことをしたのではないということが言えます。パレスチナの難民問題が生じた本当の理由ですね。で、これは1948年にユダヤ人国家が設立しました。で、その直後に、全世界に散らばっていたユダヤ人は国ができたということで、黙々とその自分たちの祖国に戻るというその動きが始まったわけですね。ですからもうユダヤ人にとってはもう大喜びですね。本当に、ついに神が約束を果たしてくださったということで、祖国に戻る準備が着々と始まった時ですね。周辺のアラブ諸国はそこにこのアラブ人がその地にパレスチナの地に住んでいたわけですね。そこに住んでいたアラブ人に対してすぐにそのパレスチナから出なさいということを言ったわけです。それは私たちはイスラエルに対して戦争を仕掛けるから、ここで戦場になるわけですね。ですから戦闘が起こるから、あなたたちは危険だから、とにかくその地から外に出なさいということを命令したわけですね。で、それに従ったこのパレスチナに住んでいたいわゆるアラブ人ですね、アラブ人たちは、仕方なく周辺のアラブ諸国に難民として住むことになったわけです。ですから難民として周辺のアラブ諸国はこれらの民を受け入れたわけですね。で、周辺のアラブ諸国が考えたことは、イスラエルはとにかく建国ムードですごく喜んで、そして無防備の状態であると、そしてこの国連の承認によって国ができたわけですから、不当でも何でもないわけですね。そうしますともう安心しきっている、そこを不意打ちして戦争を仕掛けるわけですね。そうすれば絶対自分たちが勝つに決まっているというのが彼らが考えたことなんですね。これ1948年に実際に起こったんです。国家樹立の直後に宣戦布告をしているんですね、周辺のアラブ諸国です。そしてその宣戦布告をした時にはそこに住んでいたアラブ人はみんな退去していなくなって、そこにはいわゆるイスラエル人、続々と戻ってくるイスラエル人、あるいはそこにずっといたイスラエル人が住んでるわけですよね。そして彼らは自分たちが勝つと思ったわけです。勝ってその国を全部自分たちの手に取り戻そう、そうしたらそこにいた人たちを戻すことができるわけですね。自分たちのそれぞれの国に引き入れた人たちを全部戻すことができる、それが彼らが考えたことなんですね。ところが彼らが忘れていたのは、このユダヤ人の背後には真の神がおられるということなんですね。で、神はこのような形で奇跡を行われます。ですから本当に奇跡が起こったんです。誰一人イスラエルが勝つと思った人はいなかったんですね。ところがイスラエルが勝ったんです。簡単に勝ってしまったんです。神のご介入です。そしてその結果ですね、その初めから国連承認によって与えられた土地はこれはイスラエルのものなんですね。そうしたらそこに住んでいて一時的にアラブ諸国に移ったいわゆるアラブ人難民ですね、その行く先はどこになるかという問題が出てくるんですね。で、本来ですと彼らは皆アラブ人ですから、周辺のアラブ諸国に移ったんであればその諸国が彼らを自分の国に入れなければいけないんですね。一つの国だけではなくって周辺の諸国ですから、そんなに負担は大きくないわけです。ところがそれをしなかったんです。彼らは難民のままで、その自分のある意味では同じ民族同じ人種なんですね。そこの国の中で難民としての待遇がずっと今日に至るまで続いてるんですね。そしてマスコミに訴えているのは、彼らはイスラエルのせいで 帰る国がないということを言うんですね。だからそれがパレスチナ難民ということになります。パレスチナ難民がこのような形で生じたということを誰も知らないと思うんですね。これはマスコミが語らないんです。マスコミはこのことを全部伏せてしまって、今どうなってるか、イスラエルが悪い、イスラエルが悪いということで語るわけですから、どこまで行っても正しい情報は伝わらないということになります。でも神が背後にいるおられる民というのは強いですね。そういう意味で不可能が可能になってしまうわけです。まあ神はイスラエルを守られて、敵国がイスラエルの地、神がユダヤ人に与えられた地を剥奪するのを許されなかった。ここがポイントですね。もし私たちがこれは自分のものだと勝手に言って、そしてそれを守ろうとしても神は助けられないと思うんですね。でもこのイスラエルの地に関しては、神がはっきりとユダヤ人に約束された地であるということです。ですからそれを他の者が不当に取ろうとしたとき、神はそれを許さなかったということになるわけです。こういったことはイザヤ書の、ここに挙げておきましたけれど、62章の6節から9節、エレミア書の31章の10節、もういろんなところに神の守り、そして神が与えると言われた地を必ずその民に与えるという約束は書かれています。ですからその成就に過ぎないということですね。初めから神が言われたように結果としてはなっているということになります。で、今日西岸地区と呼ばれている、これは視界の上のヨルダン川沿いの西側の部分ですね。そこ西岸地区と呼ばれています。古来のイスラエルにとってこれはユダヤとサマリアの地なんです。つまりイスラエル国家の中心部なんですね。それがいわゆる西岸地区になるわけですけれども、1948年に不法にヨルダンに併合されました。1948年にこの国がこのカランの地、そしてイスラエルの地、パレスチナがイスラエルのものになった時ですね、ヨルダンに併合されてしまったんです、この西岸地区ですね。ところがこの1948年の後ですね、1967年にも、そして1973年にも周辺のアラブ諸国がイスラエルの国を乗っ取ろうとして戦争を引き起こしているんですね。でもその都度いつも勝利です。もう驚くべきことなんですね。で、この1967年は6日戦争といって、たった6日で決着してしまったという驚くべき戦争なんです。で、この時に何が起こったか、この西岸地区と呼ばれていたものが結果的にイスラエルに戻されたんですね。1948年の時点ではそこは自分たちのもとにならなかったわけですね。それでずっと来たんですけれども、アラブ諸国が戦争を仕掛けて、その結果イスラエルが勝つことによって、その奪われていた地もイスラエルは戻してもらうということが起こったわけです。で、これが今日イスラエルが所有しているのが西岸部ですね。西岸部をイスラエルが所有しているということになります。でも実際には神が与えると言われたカナンの地はそんな小さなものではないんですね。で、少しページを送っていただきますと地図が書かれてますね。これがこのいわゆるヨルダン川のトランスヨルダンと言われているヨルダン川の東側ですね。これも神がアブラハムに約束された地に入るんですね。今はこの西側の部分だけですけれども、究極的にはこの全部の地をイスラエルが所有することになるということが言えると思います。そしてユダヤ人はじゃあこのようにあぶれてしまったアラブ人難民をどのように扱うか、自国に受け入れています。イスラエルの掟に従って、それに反逆しない限り、イスラエルの中にこの在留異国人として彼らは受け入れているわけですね。これはモーセの掟にあるからなんです。申命記10章19節ほか、このように在留異国人をいたわるようにということが誠の神の掟なんですね。ですからイスラエルに受け入れられたアラブ人は同等の権利を与えられて、そこでいたわられて養われているということになるわけです。同じ権利を与えられてイスラエルの国民としてそこにいるということですね。このように 民族が違うアラブ人をユダヤ人は受け入れているのに、周辺のアラブ諸国は自分たちと同じ民族、部族でありながら、このアラブ難民を自分の国に入れないんですね。ですからこのようなことを知るだけでもどちらが正しいかというのは明らかですね。ですから神は最終的にはこのような不当に関して決着をつけられます。今はいろんな形でまだいろんな問題がありますけれども、必ず究極的には神の義が勝つことになるわけですね。ですから私たちはこの世で、うまく生き延びるために不義の道を選ぶのではなく、この世では認められなくても神が認めておられる義の道を選ぶべきということになります。これが信じる者の生き方ということですね。パレスチナというのは造語です。これはパレスチナ人という民族は今話してきましたけれども存在しません。これらの難民は中東アラブ諸国からのアラブ人部族が入り混じった人々の群れということになるわけですね。そしてこれはパレスチナという言葉はこれはペリシテからの派生語なんですね。でローマというのはもうこれはイスラエルをいつも占領した鉄国ということになるわけですけれども、このイスラエルの古代の敵ペリシテの名前にちなんで、このパレスチナという名前をエレツイスラエル、イスラエルの地にそれに代わるものとしてその名をつけたんです。ですからエレツイスラエル、エレツイスラエルと言われていたものがこのローマによってパレスチナになってしまった。でこのパレスチナというのはペリシテの意味が含まれているわけですね。つまり敵の国の所有であるということを言いたいわけです。ですからパレスチナ人という発想はこれはイスラエルをその地から追い出すための政治的な発案ということになるわけですね。そのように、不当なことがまかり通っているということになるわけです。イスラエルは聖書的にも歴史的にも少なくとも3500年遡ってこの地を、もう主張することができる、それぐらい、古くからこの地にいるわけですね。ほとんどのパレスチナ人は現在イスラム教徒です。ですからイスラム教徒というのはコランという経典に従っているわけですね。でこのコランの中にもしパレスチナという場所ですね、エルサレムという場所がそんなに聖なる地で大事であれば、この経典の中に当然もう何回も出てきてもいいわけですね。一回もここには記されていません。ということは彼らはこれは自分たちのものだと主張しますけれども、それはユダヤ人に立てつくための方便であって、実際にはもしユダヤ人の所有でなければそのような地は全然関心の的にもならなかったということですね。ですからこのコランにはパレスチナの地への言及は一切ありません。ですから証拠を挙げれば彼らの主張がいかに土台のないものであるかということが明らかです。でも残念ながらこの世はすべて真理を憎み、神を憎み、神の民を憎みますから、神の民にとって有利なことは報道しないんですね。このような曲解、この偏見というのがこの世にはあるということです。3番目、ユダヤ人の救いと異邦人の救いは異なるのか。でこれは非常によく言われていることですけれども、実はある哲学者ですね、中世の哲学者が二重契約の神学という理論を打ち立てました。これはどういうことかと言いますと、救いには二通りの道があるということですね。一つは律法を通して、もう一つは憐れみを通してであると。ですからキリスト者は憐れみを通してキリストを信ずる信仰によって救われる。でユダヤ人はモーセに与えられた律法を通して律法を守ることで救われる。この2つの生き方、救いの道があるという考え方ですね。これは最初に書きましたけれども、間違った神学ということになるわけですね。このようなことは書かれていません。で、これはこの中世以降、教会の力がすごく強くなったときに、ユダヤ人が虐げられたわけですね。で、その虐げられたユダヤ人を見たときに、きっとこのユダヤ人にもキリスト教以外の救いの道があるに違いないという同情的な気持ちで、そういう気持ちでユダヤ人を見るようになって、そういう傾向があるわけですね。でその時にキリスト者は キリストを信じる信仰で救われるけれども、ユダヤ人は古来の方法によって救われるんだという教えはすごい慰めになったわけですね。ですからいつの間にかそういったことが聖書の語る、この救いであるというふうに言われるようになってしまった。で、今日も意外とそういえばそうかもしれないというふうに思うクリスチャンもおられるかもしれないんですね。でも聖書ははっきりとユダヤ人もイエス・キリストを信じる信仰によって救われることを明らかにしています。ということは救いの道はイエス・キリストを通してのみということになります。ユダヤ人への同時はもちろん大事です。でも最終的には本当にヤーウェを信じる、モーセの掟を信じるユダヤ人であれば、そのヤーウェが与えられた手段としてイエス・キリストを認める時が来るということですね。ですから彼らが本当にヤーウェの掟を信じていれば、必ず彼らは誠の信仰に導かれます。そういう意味で彼らが今その一生懸命ユダヤ教の掟に従って信仰を持ち続けているということは非難の対象にはなりません。でもそれによって救われるとは一言も語られていないということですね。最初ユダヤ人に、そして次に違法人にという形で、最終的には一つイエス・キリストの民として一つになるということはもう聖書の至るところに書かれているんですね。ここに使徒パウロのことを挙げておきましたけれども、ローマ人への手紙の1章の16節ですね。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力である、力です。このように力強くパウロは語ったわけです。ユダヤ人をはじめ、ユダヤ人最初、そしてすべての異邦人ですね、イエス・キリストを通してということです。これが福音である。福音は救いを得させる神の力、イエス・キリストを通しての信仰は救いを得させる神の力であるという形で、すべてのものがイエス・キリストを通して救われるということを明らかにしているわけですね。このような形で神が新約を、旧約をまず旧約の民ユダヤ人に与えられて、その後新約を与えられた理由は、これは初めから旧約だけでは、この救いを全うできないということは明らかなんですね。で、これは旧約の預言者は一番よく知っています。その旧約の掟さえも守らなければもう絶望的なんですね。でも旧約の掟を守ったからといってもそれは救いに至らないんです。そこで神は、このバビロン捕囚のちょうど時代ですね、もう絶望的な時代です。イスラエルが自分の国を追い出されて、バビロンに捕囚に行った時ですね。その時にまだユダの地に残っていたエレミアという預言者と、それからバビロンの地にやはり捕囚に連れられていったエゼキエルという預言者、この2人の預言者を通して新約の預言を与えられたんですね。もう一番絶望的な時に新約によって救われる道があるんだと。ですからこの掟の民であるユダヤ人もそれによって救われるということをはっきりと預言で語られたんですね。これがいわゆる新約ですけれども、このように神が新約を与えられなければならなかった理由は異邦人だけの救いではないということです。異邦人もそれまでは全然救いの民としては語られていなかったわけですね。でも新約というのはユダヤ人に対する救いでもあるということです。だからユダヤ人のイスラエルの預言者に与えられたわけですね。それをエレミアもエゼキエルも自分の民に語っているわけです。ですからそのような未来の希望がはっきりと与えられたわけです。そしてイエス・キリストご自身、マタイの福音書の10章の6節のところで、私はイスラエルの家の失われた羊のために、来たということを語っておられるわけです。ですからイエス・キリストの来られた理由はご自分の民の救いなんですね。その後イエス・キリストが全てを成就して天に戻られた後、弟子たちが海外宣教に使わされたわけです。ですからイエス・キリストはご自分の民の救いのために来られた。で、これが随分忘れられてしまってるんですね。ですから失われた羊のため、 つまり路頭にさまよっている、立法を成就できない、そのためにもう救いの道が閉ざされたように思っている、そのご自分の民のためにイエス・キリストは来られたわけですね。そして旧約に変わる、旧約に変わるというより旧約に加えた新約ですね。旧約の土台の上に新約があって、その新約を成就する方はキリストご自身なんですね。そのことによって全民が救われるということをキリストは言われたわけです。2つ目、パウロの教えですね。ローマ人への手紙の11章のところで、オリーブの木の引用が語られています。オリーブというのは、これはイスラエルを象徴する木なんですね。でオリーブの木に継がれるものが、私たち異邦人というのはもともとこの土台の木ではないわけですね。しかしそれに継がれることによって救いを得るわけです。その土台からの栄養によって私たちは生きることになるわけですね。しかし今そこから切り離されているように見える、それがユダヤ人なんですね。でももともとその土台から来ているオリーブの枝なんです。それが切り離されて、そしてまたそこに戻されるとしたら、全く違う枝があそこに接ぎ木されるよりもはるかに簡単に元に戻るということが言われてますね。これがオリーブの木の隠喩です。ユダヤ人も異邦人もキリストを信じる信仰によって結合一つになる、主にあって一つになるということが力強く語られていますね。それからエペソ人への手紙の2章のところですね、新しい一人の人の原則が語られています。これもキリストを信じる信仰によって異邦人が神の救いの民に加えられたということですね。このようにパウロは力強く、全ての民、ユダヤ人もギリシャ人もそして異邦人もみんなイエス・キリストを信じる者は一つになってイエス・キリストの花嫁ということですね、ということをはっきりと語っています。ですから二つの信仰の道があるということは聖書のどこを見ても語られていないわけですね。これは人間のアイデアに過ぎないということになります。聖書にはイスラエルの民の最終的な大収穫、収穫というのはこれは救いに集められるという形で象徴的に語られていますけれども、その大収穫を含めた全諸国民の収穫のことが語られています。でそしてこのタイミングというのは全て父がそれを司っておられるということですね。神のタイミングの時が来た時にそのことは起こります。そしてその救いの手段、道はイエス・キリストの贖いということですね。もう聖書はどこをとってもそのことしか語られていないということになります。さて4番目ですね、第一次世界大戦後イスラエル国家は地図上にどのように描かれたか。でこれは意外と知られていないんですけれども、第一次世界大戦ですから1917年時点のことになるわけです。私たちは、第二次世界大戦という意味で1945年の時点のことに焦点を当てますけれども、そのはるか前に実はこのイスラエルに国家をというアイデアがもうすでにあったということがわかります。これが先ほど見ていただいたあの地図なんですけれども、その時は今日の 国連国際連合の前身はここに書いておきましたけれども国際連盟なんですね。当時国際連盟は1919年のベルサイユ平和条約に従って地図をもう一度書き直さなければならないということで世界地図の編纂に取り掛かったわけですね。でその世界地図にはパレスチナの場所ですね、ここにはイスラエルとそしてこのガリラヤ湖とそして死海がありますね。でその間にヨルダン川が流れています。でこのヨルダン川はさらに紅海の方にも流れているわけですね。でこのヨルダン川の東かそして西かによって東岸か西岸かということになるわけですね。でこの時に西岸にあるのがいわゆるイスラエルの国の場所になります。そしてこの東岸がヨルダン王国が現在その場所になっているわけですけれども、この全部が実はこのイスラエルの民に与えられる土地なんですね。でこの委任統治下にパレスチナが置かれたということが書かれています。 つまり英国の委任統治のもとに置かれた。でこれはそこに住むことが許された民が独立することができるまで、この委任統治を任された国が面倒を見るというのが、これがここに書かれていることなんですね。ですからこの1919年以降の地図を見ますと、このようにはっきりと英国が委任統治をすることによってイスラエルの地がこのイスラエル国家として与えられたということがはっきり書かれているということになるわけですね。でそれまでイスラム教のオスマントルコが400年間もこの地を治めていました。ところが1917年にこの英国のアレンビ将軍が大活躍でこの地をオスマントルコの手から取り戻したんですね。ですから英国をはじめとした同盟国が勝利したわけです。でこの時にアレンビ将軍は非常に活躍をして大きな役割を果たした。でこれはアラビアのロレンスという映画もご存知でしょうし本もありますよね。あそこに書かれているのはまさにこの時のことを描いているんですね。で、あの時にアラビアのロレンスは完全にアラブ人側のその地に住む住民の側に立った、そして考えたわけですね。ところが実際にはこの英国の方では全然違う方思惑があったということで、このギャップが書かれてますよね。でこれが実際にあって英国も非常にこれに苦しんだことになります。でとにかくこの英国のアレンビ将軍のこの活躍によってこのオスマントルコをそこから追い出した。そしてそれが同盟国のものになった。しかし英国がすごく活躍をしたので、この一番大事な場所の委任統治を英国に任されたということになったわけですね。これが1917年の時点です。でその時に英国政府は有名なバルフォア宣言というものをしました。でバルフォア宣言というのはこれはユダヤ人に国家を設立することを許可するということですね。それまで国がない、でもユダヤ人はそこにもう集まってきてるわけです。ですから国家を設立することを許そうという動き、この宣言が英国によってなされたわけですね。ですからある意味ではすごくイギリスという国はこの神の民に対して素晴らしいことを行ったということが言えるわけです。しかしその後、大変なことが起こるわけですけれども、このような形でこの国の動きというのはイスラエル国家にバルフォア宣言に基づいてこの国を作る、創設する、創立する、その許可を与えるというところまでずっと進んでいったわけですね。でユダヤ人のいわゆるシオニズム運動の中心になっていたシオニストたちですね、そういった人たちはもう1世紀近くもその動きをしていたわけです。でそれがこのバルフォア宣言ということによって、実っていくわけですね。ところがこのあとですね、1917年そして19年にははっきりとそこがイスラエルのものであると書かれた。でもこの時に実は妥協が生じたんですね。この英国の妥協として書いておきましたけれども、もちろんイスラエル国家をこのように承認するということは国家の設立を認めるということですね。それはアラブ人側からの大変な圧力があるということなんですね。でこの板挟みになったのが英国なんですね。このイスラエルユダヤ人だけではないわけです。アラブ諸国がものすごく威圧してきたわけです。そこでそれに負けてしまったんですね。ついに脱線ということになります。ですからアラブ諸国を慰めるような政策を取ったということが言えます。その結果がこの1919年の先ほど見ていただいたトランスヨルダンという形で、このヨルダン川の東岸の部分ですね、そこの部分をアラブ人に、このアラブ人国家としてというよりも、そこに住むことを許すという、そういう形で、ここを分割してしまったんです。ですからイスラエル、ユダヤ人は、この全体の非常に小さな部分なんですよね。 25% ですから、本来イスラエルのものであるべき土地の 75% のこの部分をアラブ人たちに与えると。そして残った方を地中海とこの視界に挟まれた部分ですね、この部分をユダヤ人に与えるということで、妥協案を取ってしまったということなんですね。 二国家の解決案を実は取ったのが、その時植民地の長官をしていたウィンストン・チャーチルなんですね。英国の首相になりましたよね、後に。素晴らしい人なんですけれども、ある意味でこの時に分割案を、取ってしまったんですね。これは今日もそういった意味でイスラエルの地というのは、この西岸地区からこの地中海のにかけての場所だけということになってしまったわけです。でも究極的には神が与えられた地ですから、このトランスヨルダンの部分もイスラエルのものになるのではないかと思います。で、まあ、英国はこのような形で、ユダヤ人とそれからアラブ人たちとの間にもうその圧力がすごかったわけですね。そこに立たされていつも妥協案を取ってきた。そしてその後ですね、1920年代30年代はもうこの 両民族の間に、両人種っていうんですか、その間に、すごい、この人種というよりも民族ですね、民族の間に争いが続くわけですね。そして1930年代にあのヒトラーが台頭することになります。でそれまでにもユダヤ人のこの入国をある意味でアラブ人が非常に反対するので、その制限をしていたんですね。でヒトラーの、台頭によってヨーロッパに住んでいたドイツ、ポーランド、チェコスロバキアの多くのユダヤ人が祖国イスラエルに、逃避したいという希望を出したんですね。でその時に英国はそれを全部拒絶しました。それまで徐々に徐々に制限をしてたんですけれども、あのヒトラーが台頭した時にヨーロッパから逃れてきたいといったこのユダヤ人が祖国に入ることを拒んだのが英国だったんですね。というのは委任統治にしてたものですから、全部英国に権限があったわけです。そして多くのユダヤ人が結局祖国に帰れなかった。そのためにあのユダヤ人大虐殺の犠牲になったということが言えるわけです。ですから今言われているのは、もし英国の裏切りですね、妥協案がなければ、そのアラブ人の声を聞いて妥協案を取ったわけですね。争いをもう起こしたくないという、そういう案ですね。でもし聞いていれば、このナチスの死の収容所に送られる人の数を随分減らすことができたっていうのは、もう今みんなが認めることなんですね。ですからこのような間違った政策を取ってしまったということがあります。過去にあったんですね。しかしじゃあ英国はこのまま安泰であったか、そうじゃないんですね。大英帝国はどこで、落ちてきましたか。20世紀になってだんだん植民地を失っていったのが大英帝国なんですね。これはまさに聖書が語っている通りなんです。イザヤ書の60章の12節を見ていただきますと、イスラエルの神、イスラエルに使えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃するということが書かれているわけですね。まさに大英帝国は大変な罪を神のために犯してしまった。そのためにそれ以降大英帝国はどんどん落ち込んでいって、まあ、植民地も全部手放すような状態ですね、になってしまった。ですから20世紀はイギリスにとっては大変な罪の刈り取りの世紀であったということが言えるわけです。このように神はすでに何を行われるかということをはっきりと記しておられるわけですね。ですからもしそれに反逆すれば、それなりの罪の刈り取りがあるということが言えます。まあそういう意味で今英国はヨーロッパの問題に関しても EU に入るかどうか、 EU というのは反キリスト的な政策を取っている機構です。ですからそれに入らないようにということで、過去の過ちがあるので神を第一優先とすべきだというのが今英国の霊的指導者たちの中でものすごく高まっているわけですね。ですからその祈りがすごく積まれています。今その傾向にあるわけですね。まあこのような第一次世界大戦後、まあ大変な道を英国は歩んでしまった。そして、ユダヤ人もその犠牲になったということが言えるわけですね。5番目、イスラエルは反アラブ人種差別の国かという問題ですね。この人種差別というのは、イスラエルもアラブ人に対して人種差別をしているということがよく言われますけれども、これも根拠のない噂ですね。むしろ反対にセム主義という反 セム主義というのが、これがアラブ側が取っているものですね。反セム主義ですね。ですから反ユダヤ主義、反イスラエル主義、反セム主義ですね。それをアラブ側が取っているということになるわけです。ですからイスラエルは反アラブではないということはここに挙げておきましたけれども、イスラエルには実は人口の 20% の160万人のアラブ人が住んでいます。そしてこのクネセトというのがイスラエルの議会なんですけれども、国会ですね、一員制の議会ですので、これだけが国会ということになるわけですけれども、アラブ人の代議士もいます。ですから意見を述べる自由があるわけです。そして、20% でも少数派になるわけですよね。もちろんこの少数派のアラブ市民にはユダヤ人市民と同じ権利が与えられています。政府内とか病院内でアラブ人はユダヤ人と同じ同等の資格で仕事に取り組んでいるわけですね。こういったところを見ても、この決して差別待遇がイスラエルの中で行われているということは言えないわけですね。そのためにアラブ人は、住んでいるアラブ人はそこから出ようとはしないんです。むしろもっと住みたいと思って、入りたいと思っているアラブ人が多いかもしれないですね。これがイスラエルということになります。でパレスチナに住むアラブ人はエルサレムで働くためにパレスチナ政府が制御している西岸地区から毎日検問所を通ってこのイスラエルに通っているということが言える、通勤しているんですね。でこの検問所のことなんですけれども、そのことにも触れておきましたけれども、このその前にパレスチナ側にはイスラエル人に対する禁止地区が中にあって、イスラエル人は入れない。ところがイスラエル側にはパレスチナ人に対する禁止地区はまずないということですね。それが言えます。それからこのイスラエルと違ってガザのハマスですね、反イスラエルということですけれども、新しい教科書を見ますと、そこには地中海からヨルダン川に至るまでの全パレスチナは私たちイスラム教徒のものであるということを教科書に書いてるんですね。でこれもどうしてそういうことが書けるか、根拠がないことを今まで歴史などで見てきましたよね。根拠がないんです。でもそのようなことをはっきりと書いています。そしてこの偏見で子どもたちは教育されているということになります。ですからもう洗脳教育ですね。パレスチナの子どもたちがこのような教育を受けるので反イスラエルとして育つのは当たり前なんですね。この傾向をやめなければいけないんですけれども、どうしてもこの世は反キリスト、そして反キリストの民、反ヤーウェの民ということになるわけですね。このような形で反セム主義の勢いというのはこの増えるばかりでどうしようもないということが言えます。で差別か自衛本能かというところ でこのイスラエルの壁のことを挙げておきました。イスラエルは実はこのパレスチナとの間に壁を作ったんですね。でこの壁の問題でもイスラエルはお金があって壁を作ってこの差別をしてこの弱いパレスチナ人民が入れないようにしている、威圧的だというふうにマスコミは言うんですね。果たしてそうかどうかなんですけれども、それがもう根も葉もない嘘であるということは明らかです。このイスラエルの壁というのは安全政策です。自爆テロリストがもう自由に侵入する時代ですね。その時にこの壁があって検問所がなければ、もういつもいつも自爆テロリストが事件を起こすことになるわけですね。ですからこれを妨げるという意味でもこの壁は必要ということになります。で実際にパレスチナ側もこの壁によってこの自爆テロリストが安易な形で自爆テロリストとして行動しなくなったということを認めてるんですね。ですからパレスチナ側からこのイスラエルの側に乗り込んで、そして命を自分で自殺するという、それが今少なくなっている。それは壁のおかげである。もし壁がなければもう誰でも自由に敵地に乗り込むことができるわけですから、それを行うわけですね。ですからそういう意味で認められて評価されているということも覚えなければいけないわけですね。イスラエルでマスコミなどで差別として取り上げられていることの多くは、安全上どうしてもそれをしなければいけないという、そういう理由があるようです。つまり自衛策ということになるわけですね。 で先ほど西岸地区から通勤をしているアラブ人のことに、触れましたけれども、西岸地区の例を挙げますと、実はこの論争の絶えない西岸地区は今この周りの圧力が強くなってきたために、実はイスラエルのものではないんですね。イスラエルの領土のはずなんですけれども、西岸地区を仕切っている、制御しているのはパレスチナ側ということになります。ということは、パレスチナとイスラエル、ユダヤ人は全然違う国であるとすれば、そこを通過するには国境を通ると同じ条件が必要ということになるわけです。パレスチナ国、国ですね。実際はこれは、提案パレスチナ国ってことになるわけですけれども、それとイスラエルの国ですね、その国境を越えるという意味で検問所が必要になります。これは国境間であれば当然のことってことが言えるわけですね。で、イスラエルの場合はこの検問所を二重の意味で強くしなければいけないわけです。一つは安全のためです。自爆テロリストが乗り込んでくる、その安全上どうしても厳しくなるわけですね。そしてもう一つは、国家間のこの国境を越えるという意味でこれを厳しくするという、この2つの意味でどうしても厳しくなる。でそれがマスコミによると、イスラエルは大変な差別対応をして、自由にこのパレスチナの人がイスラエルに入ることができないようにしているという、うがった目でしか見ないわけですね。違う面から私たちはこの理解していかなければいけないということです。で、歪められた話が横行しています。イスラエルに関しては、誇張とか曲解によってひどく現実離れした醜い風刺がですね、もうそれが壁などにも書かれたりして、恐ろしい風刺画が横行しています。で、これは全て歪められたことなんですけれども、この周りの周辺諸国が願っていることは何かと言いますと、イスラエルが自分たちの地を占領しているから、その占領を終わらせるというのではないんですね。そうではなくって、イスラエルの国の存在そのものを終わらせるというのが彼らの目標です。ですから、イスラエルという国がなければいいということです。それが彼らの目標なんですね。妥協をして平和っていうのはないんです。で、これがずっと続いているわけですけれども、これはこの世的な考え方では考えられないことなんですね。そうしますと、どうしても背後に神とサタンとの戦いがあるということを考えざるを得ないわけですね。そこに問題がいくということです。つまり、霊の壮絶な霊の戦いがあるわけです。で、これは創世記の3章の15節のところで、神が反逆をし、この人をそそのかして罪を人の中に入れたサタンに対する裁きの宣告をされました。その時に、神の側からサタンに対して敵意を置くということが書かれているんですね。つまり、神がこの女の子孫とサタンの子孫との間に敵意を置くことによって、ずっとこの関係が続くということを神が宣言されたんですね。ですから、これが今もあるということになります。でも、神が敵意を置いてくださったおかげで、人間が復讐を、このユダヤ人の側、女の子孫ですね、それが復讐をする必要はないんです。神がそれをされるということですね。神ご自身が敵意を置かれたわけです。ということは、神のイニシアティブに乗るわけです。それはサタンにとっては敗北です。神が関わられたら、サタンは敗北なんですね。そのことを知っているので、時間稼ぎ、このような騒動を起こすことによって、少しでも世の終わりが来ないように、サタン退治の時が来ないようにと時間を延ばしているというのが現状ということになります。ですから、実際にこの見えるところで起こっている背後には、神の領域での神の御使いとサタンの打天使ですね、との間に壮絶な戦いが起こっているということが言えるわけです。1948年のイスラエルの復興は聖書で予言されているか、これははっきりと予言されています。そして、1948年に起こったことは、これは聖書の成就というふうに見ていただいていいわけです。で、このことは航海を渡るより大きな奇跡という形で聖書の中に書かれています。出エジプトの時の象徴的な現象ですね、勝利の現象、これは航海をイスラエルの民が 渡ることができた200万以上もの民がそこを渡って救われたわけですね。そのことはもうすごい奇跡なんですね。この奇跡よりもっと大きな奇跡が世の終わりに起こるということが予言されています。これがイスラエルの復興ということになります。イエス・キリストを十字架につけた、神を十字架につけて殺した民はもう終わりだというふうに、周りのものから罵られてきた、そのイスラエルが、神の憐れみ、神の契約に忠実な、この常しえの神ですね、その神によって元に戻される、復興させられるということが、これが全聖書を通して語られているわけですね。ですから紅海を渡るより大きな奇跡であるということを預言者エレミアは語っています。そして神ご自身もイスラエルのための大集団の帰還を予告しておられます。エレミア書ですね。それから使徒パウロはローマのキリスト者に宛てた書簡の中で、神はユダヤ人に背を向けたのではないということをはっきりと語っているわけですね。このくだりの中にはこうしてイスラエルは皆救われるという言葉があります。ローマ人への手紙の11章の25節から27節のところですね。このように神はイスラエルを復興させられるということは間違いない。そして実際に1948年にその奇跡が起こって、それが今も続いているわけです。続々とユダヤ人は祖国に戻り始めているということが言えるわけですね。で、聖書に見られるのはこの救いと復興のパターンなんですね。で、聖書の教えの多くの重要な箇所というのは物理的な現象にとどまらないということです。霊的な現象ですね。それが伴って初めて完成です。で、これは人の体を作られた時に、三元論で言えば霊の部分と魂の部分と、肉体の部分ですね、これが全部揃って完璧ですね。このように神の救いのパターンでも物理的に救われたから、土地に戻されたからそれで終わりではないんですね。今度は神に戻される、つまり霊的な部分ですね、それも全部含められて完成ということが聖書が語っているパターンなんですね。これが救いのパターンです。で、その例ですね、キリストはヨハネの福音書の3章の3節から6節のところで、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないということをニコデモ、当時の熱心なユダヤ教徒ですね、ニコデモに教えられたわけです。で、これはどういうことか、つまり人は肉の体で誕生するわけですね。それで終わりであれば意味がないということを言ってるんですね。肉の体で誕生するけれども、その後霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。そこまで言って肉と霊が両方伴って初めて完成だということですね。これをユダヤ教の熱心なユダヤ教徒の教師であったニコデモに語られたわけですね。で、ですから体の誕生に続いて霊の誕生が必須です。私たち全ての人にこのことは言えるわけですね。ただ肉的に生まれてそれで終わりではないんです。神を知ってその人は初めて生きることになります。完成になるということですね。そして、このイスラエルの復興に関しても、最初地に戻されたイスラエルの民が今度は真の神に戻るということですね。神はいつも手を差し出されて戻ってきなさいと言っておられるわけです。これで完成ということになります。またエレミア書31章の8節と、ここにエゼキエル書36章の24節の箇所を、これは見ていただくと分かるんですけれども、見事にこのパターンが描かれています。つまり最初にエレミア書31章の8節のところではイスラエルの本国期間のことが語られています。あなた方は約束の地に戻される、これは物理的な移動ですね、復興ということになるわけですね。そしてその直後にこの新しい契約が語られたんですね。つまりそれは新しい契約によって成就するということですね。つまり霊的にもこのことが起こるという形で、この肉の物理的な移動と、そして霊の移動ですね、霊の神への立ち返り、これが起こって初めて完成ということになるわけですね。 これは常しえに続く契約が新約であって、イスラエルの究極的な救いの約束がエレミア書でなされた。この旧約の時代にこの約束がされたということは、これは私たちは新約というと、これは異邦人のため、私たちのためだけというふうに思ってしまいがちですけれども、これはイスラエルの民、契約を旧約を全うすることのできないイスラエルの民に神が語られたメッセージなんですね。ですからイスラエルの民も新約によって救われることになります。エゼキエル書の36章の24節のところでは、ここではまずご自分の民を地に連れ戻すという宣言があります。そして2節隔てた後、新しい心と新しい霊を授けるというふうに語っているんですね。つまり体だけで終わりではないんです。体が戻された後、今度は神に戻されることになります。今日のイスラエルは確かに約束の地に戻されているわけですね。でもまだほとんどの人が神に立ち返っていない。そういう意味ではこれからこのことが起こるということが言えるわけです。今日この世はユダヤ人が世界中の至るところからこのエレツイスラエルに戻ってきているのを見ているわけですね。私たちもそれを目撃しています。これは聖書のごめんなさい、これは聖書の予言の成就ということが言えるわけですね。そして今日、全世界のユダヤ人の半分である800万人以上が、イスラエルに住んでいます。ということはまだ800万近くのイスラエル人、ユダヤ人が世界各国に住んでいるわけですね。でその多くはアメリカですね、米国に、ほとんどほぼ同じくらいまだ住んでいるんですね。でも今迫害がどんどん強くなっているので、アメリカからも祖国イスラエルに移動し始める傾向がどんどん出てきています。ですから最終的にはこの多くの全国に散りばめられたユダヤ人がこのイスラエルの地に戻されることになるわけですね。そしてその後神に立ち返るということになります。ですから信仰を持った者が戻るという意味ではありません。そうではなくて迫害を恐れて戻る者がたくさんいるわけですね。そしてその後地に戻されて真の神に戻るということになるわけですね。でその他にメシアニック・ジューズと言われる、いわゆるこのイエス・キリストをメシアとして受け入れたユダヤ人ですね、その数も今どんどん増えているわけですね。でその人たちはユダヤ人であっても、この戻されるユダヤ人の中には含まれません。というのは彼らはすでにキリスト者なんですね。キリスト者として扱われますから、彼らは別枠になります。そうしますとまだこのイエス・キリストを受け入れていないユダヤ人の場合ですね、その多くがイスラエルに戻ってそこで信仰告白することになるわけです。最後は悔い改めた後に帰還するか、帰還した後の悔い改めか、どちらか、これが聖書はどのように語っているかということですね。でこれは旧約と新約もうすでに今まで話してきましたけれども、旧約の掟だけで見ますと順番が新約とは逆になります。でこの新明記の30章を挙げておきましたけれども、ここに書かれているのは条件があるわけですね。この条件を満たすときにあなた方は神の祝福を受ける。この条件でいきますと悔い改めればということになるわけですね。悔い改めればあなたは戻されるということで逆なんですね。でこれは旧約の掟なんです。でこの旧約の掟を旧約の民に押し付けてあなた方は救われないというふうなことを言ってしまう人がいるわけですけれども、これは旧約の時点では不可能ということになります。最初に神に立ち返って、次に捕囚先から祖国に戻される、これが新明記に語られている約束だったわけですね。新明記だけではありません。モーセ五書と言われている神の掟はそのように語っているわけです。ですからそれに従えば、この信仰、神に立ち返らなければ祖国にも戻されないことになってしまうわけですね。ですから多くの者が 今のイスラエル国家というのはあれは聖書的ではないという理由はここにあるんですね。つまり彼らは信仰を持って戻されていないから、戻されたのは神の行為ではなくってこの世的な策略なんだと、人間の行為なんだという、そういう解釈ですね。で、果たしてそうかどうかという問題なんです。で、そこに新約が関わってくるということです。イスラエルの救いが旧約だけによるものだと信じるなら、今のような答えになってしまうわけですね。1948年のイスラエル国家というのはあれは神から来たものではないということになってしまいます。でもそうではないんですね。つまり今は新約の時代で、この新約に照らしてみるなら、しかもイスラエルの預言者たちを通してイスラエルの民に新約が語られたわけですね。ですからイスラエルの民もこの新約の基準の下で考慮されることができるということですね。そうなりますと彼らは信仰がないまま神の憐れみによって戻されるわけですね。そして祖国に戻った後神に立ち返るという順番になります。ですから1948年のイスラエル国家復興というのは、これは聖書が語っている予言の成就であったということに間違いがないということが言えるわけです。で、旧約の掟というのはこれは人間の弱さのゆえに守ることは不可能です。ですからどんなに努力をしてもそれによっては救われないんですね。で、ただ今、このユダヤ教のラビたちをはじめ熱心なユダヤ教徒はこの掟を全うしようとしていつも勉強して、そして神に目を向けています。この姿勢は大事です。ですから彼らがやっていることが全く無駄というのはないんですね。でも神はそのように神に向かう者に必ずどこかの時点でご自分を表されます。つまりあなた方は一生懸命私を求めている、でも私が送った手段がイエス・キリストであるからこの主を信じなさいということが彼らに表されるわけですね。で、実際にそのような神からの啓示を受けてユダヤ教のラビの中でイエス・キリストを救い主として受け入れる人たちが今どんどん出てきているんですね。神ご自身がそれをなさいます。ですからユダヤ教徒が熱心にこのヤーウェに仕えようとする努力、これは大事なことということが言えますね。憐れみの神は新約を備えて罪人の上に下るべき裁きをキリストの贖いによる勝利に逆転させて救いへと導いてくださったわけですね。で、この新約の予言というのは、バビロン捕囚の時にエゼキエルと、そしてエレミアにそれぞれに与えられた、2人の人に同時に違う場所にいる者に与えられたということは、お互いに情報交換によって語っているのではなく神からの啓示をそれぞれに語った、それが全く同じ内容なんですね。ということはこれは2人の証人、2人以上の証人がいればそれは神からのものとしてそれは成立するわけですね。そのような形で神はこの旧約というのが神がイスラエルの民に与えられたものであるということをはっきりしておられるわけですね。そしてそのことを通してこのメシアを信じる者は誰でもユダヤ人でなくても救われる時代が訪れたわけですね。それに私たちはあやかっているということになります。神が与えられたこの旧約というのは新約というものが与えられなければ不可能なままで成就しないままで終わってしまう契約であった。しかしこの旧約を全部全うしてくださった方がイエス・キリストなんですね。ですからもうユダヤ人も旧約を全うすることによって救われる、その必死に救われようとする必要はないんです。それをすでに成し遂げてくださったイエス・キリストを受け入れればそれによって救われるんですね。これがキリストによる福音の道、信仰の道ということになります。神はこのように当時まだ捕囚先にいたイスラエルの民に、まだですから彼ら自身自分の祖国に戻ってないんですよね。その祖国期間をはるかに超えた後世、私たちのこの時代ですね、終末末期の時代の予言も与えられたということになるわけですね。このようにして新約はイエス・キリストがこの世にご降誕されたことによって 訪れたということになります。新約が訪れたわけですね。イエス・キリストが訪れてご降誕してくださって、そして十字架上での技を遂げてくださった、そのすべてをしてくださったことによって、この新約がもう私たちのものとして成就したということなんですね。キリストが来られて十字架上で死を私たちのために死んでくださらなければ、そしてその後よみがえりの体で戻ってきてくださらなければ、この新約も成就しなかったということになるわけですね。その意味でイエス・キリストがこの初臨ですね、非常に大事であったということです。これによって今度再臨ですね、死が来られる時には主の花嫁として、キリストの花嫁として信じる者は全て挙げられることになるわけです。常しえに死と伴う生活に至るということになるわけですね。ですからこのように聖書というのはこの長い年代1600年をかけて語られてきた書なんですけれども、最初から最後まで神一人のデザイナーである神が書かれた書ですから一貫しているわけですね。そして神はこうなるこうなるというふうに語られてきたことが、人間の側ではそれが閉ざされたように見える時があるわけですね。しかし究極的にはやはり神が予言されたようになっているというのを見ることができます。でこれがイスラエルの民の歴史を私たちが見ていく時に、神がそこにおられて全てを成し遂げてくださったということが分かるわけです。ですから私たちもいろんな死を信じてはいても遠回りの道を歩まなければいけないことが往々にしてあるんですね。でも必ず主は信じる者に最善を備えてくださいます。必ず父なる神のタイミングの時にその約束は成就するということですね。今日はイスラエルについて学びました。イスラエルが国家に戻されて、それが正当的なものであるかどうか、聖書的なものであるかどうか、全てイエスですね。そのことを見てきました。でこのイスラエルに対して神がなされたことを見るということは、私たち信じているものの先がこうであるという保証にもなるということです。イスラエル絶望的に見られた、もう国を失うというのは絶望ですよね。この地震、津波などによって自分が持っているもの全てを失うという悲劇、もう絶望ですよね。でもこの絶望の背後に、その先に神を信じる者には誠の望みがあるということですね。そしてそれは神から来るものが最善のものである。で今特に日本もこれからどんどん揺るがしが多くなっていくと思いますので、このような神を信じることによる誠の平安ですね、もう死んでも生きてもとにかく神につながっていれば、神が全てをリードしてくださる、導いてくださるという確信ですね。これを得ることが今の時代一番大事なことになります。ですから全て少しでも多くの方々にこの素晴らしい神を告げていただきたいと思います。では今日はここまでにしたいと思います。